トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通巻第95号令和6年1月発行です。発行内閣府政府広報室、制作株式会社日本リサーチセンターでお届けします。なおこの CD は令和5年11月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング、トラックナンバー2、空港保安検査をスムーズに通過するためのコツは、トラックナンバー3、匿名通報ダイヤルによる情報提供で警察の捜査にご協力を。トラックナンバー4、資産づくりの第一歩にNISAがあります。トラックナンバー5、ノロウイルスによる食中毒の正しい知識と予防法を身につけよう。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、空港保安検査をスムーズに通過するためのコツは？2019年から飛行機に乗るときの保安検査が強化され、コートやジャケットなどの上着、ブーツなどくるぶしを覆う靴などは脱いで X 線検査を行っています。検査には時間がかかることがありますので、空港には余裕を持ってお出かけください。そこで、保安検査をスムーズに通過するコツをご紹介します。空港で行う保安検査とはどのような検査なのでしょうか。
保安検査は危険物に該当するものが機内に持ち込まれないように、乗客の皆さんの身につけているものや手荷物を確認する検査です。飛行機の安全を守るために必要な検査で、飛行機に乗るすべての人が受けなければなりません。保安検査を受けずに保安検査場より先に進んだ場合は、航空法違反により1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
どのようなものが持ち込みを禁止されているのでしょうか。
航空法により、爆発、発火の恐れのあるものや燃えやすいもの、有毒物質、凶器になり得るものなどは危険物とみなされ、機内への持ち込みが禁止されています。ナイフ類、ハサミ、カッターなどの刃物は持ち込みができません。また、キリなどの先の尖ったものや、野球バットやゴルフクラブなども持ち込みができません。機内持ち込み制限品を機内に持ち込んだ場合は、航空法違反により、2年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる場合があるので、注意しましょう。
身につけているものや手荷物の検査が行われるとのことですが、保安検査の内容を教えてください。
乗客の皆さんに受けてもらうのは、主に上着検査、靴検査、手荷物検査になります。上着検査は、コート、ダウン、ジャケット、カーディガン、パーカーなどの上着が検査の対象となります。保安検査場ではこれらの上着は脱いで検査を受けていただきます。
靴検査とはどのような検査でしょうか。
靴検査は靴の中に凶器や爆発物などが隠されていないかを調べるための検査で、くるぶしを覆うブーツやバスケットシューズをはじめ、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴などが対象となります。これらの靴を履いている場合は、保安検査場で脱ぎ、専用のトレイがある場合は、それに入れて検査を受けます。
手荷物検査とはどのような検査でしょうか。
身につけているものや機内に持ち込む手荷物の検査になります。検査員が体に触れて検査を行ったり、凶器や爆発物を所持していないか検査装置を使って検査を行います。
検査の内容についてよくわかりました。保安検査場ではどのような流れで検査を受けるのでしょうか。
まずはコートやジャケットなどの上着、マフラーや帽子などを脱いでトレイに入れます。また身につけている財布、スマートフォン、鍵などの金属類はポケットから取り出し、同様にトレイに入れてください。合わせて手荷物の中にパソコン、タブレット端末がある場合、飲み物などの液体類がある場合はカバンなどから取り出す必要があるので、検査員の指示に従ってください。また国際線では機内に液体類を持ち込む際に制限があり、100ミリリットルを超える容器に入った液体、ジェル状のものは持ち込みできないので注意が必要です。くるぶしを覆う靴、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴を履いている場合は靴を脱いで専用のトレイに入れましょう。
検査を受ける手荷物などをトレイに入れた後はどのような流れになるのでしょうか。
トレイに入れた手荷物は X 線検査装置に通されます。そして搭乗者は金属探知機やボディスキャナーのゲートを通ります。さらに確認が必要な場合は検査員による追加の検査を受けますが、問題がなければトレイに入れた手荷物を受け取って終了となります。またペースメーカー、車椅子などを使用されている方で検査機器による検査に不安のある方は、検査員に申し出れば別の検査方法で検査を受けることができます。
検査の流れについて理解できました。保安検査を受けるにあたって事前に準備しておいた方が良いことはありますか。
保安検査をスムーズに通過するために機内に持ち込めないもののルールをよく理解し、ハサミやカッターなど危険物となるものを機内に持ち込む手荷物に入れないよう事前に整理しましょう。多くの航空会社では機内に持ち込む手荷物は身の回り品のほかに手荷物1個までとなっています。それ以外の手荷物は航空会社のチェックインカウンターで預けることとなりますので、機内に持ち込めないものは預ける方の手荷物に入れるようにしましょう。なお、花火やクラッカーなどの爆発物やコードレスタイプのヘアアイロンなど、預ける手荷物にも入れてはいけないものがありますので、詳しくは利用する航空会社に確認するようにしてください。
わかりました。事前に手荷物の中身を確認し、正しく整理しておくことが大事なのですね。
そうですね。合わせて保安検査に備えて、検査時に金属探知機が反応しないように、貴金属やアクセサリー類、大きなバックルのベルトはなるべく身につけないようにしましょう。また、ポケットの中には小銭、鍵、スマートフォンなど何も入れないようにしましょう。靴検査もあるため、靴はスニーカーやパンプスなど着脱しやすいものにしておくと良いですね。
保安検査は飛行機の安全を守るために必要な検査で、飛行機に乗るすべての人が受けなければなりません。保安検査場が混んでいたり、保安検査場から出発ゲートまで移動に時間がかかったりする場合がありますので、空港には時間に余裕を持っていくようにしましょう。また、事前に手荷物の確認をして、保安検査をスムーズに通れるように準備しておきましょう。トラックナンバー3。匿名通報ダイヤルによる情報提供で、警察の捜査にご協力を。警察庁では、電話やインターネットによって匿名で通報できる匿名通報ダイヤルを設置しています。皆さんからの通報が被害者の早期保護や事件の解決につながります。少しでも気になることがあったら見逃さずにご連絡ください。また 検挙や被害者保護などに貢献した通報で、警察が一定の基準に基づき、これらの事案の解決に役立ったと判断した場合には、通報者に対して情報料が支払われます。匿名通報ダイヤルという制度があることを聞きました。どのような制度なのか教えてください。
匿名通報ダイヤルは、犯罪を早期に把握して被害者保護につなげるために、2007年にスタートした通報制度です。犯罪に関する通報は、犯罪者や警察に身元を知られたくないなどの理由から、ためらう人も少なくありません。匿名通報ダイヤルは、そうした方にも安心して通報ができるよう、匿名での通報を可能としています。
安心して匿名で通報できる制度なのですね。では、匿名通報ダイヤルの仕組みについて教えてください。
匿名通報ダイヤルは、通報者の匿名性を確保するために、警察自身が運営するのではなく、警察庁から委託を受けた民間団体が運営しています。通報された情報は、業務を受託した民間団体から警察庁を経由して、各都道府県警察に提供されます。警察は、通報された情報の内容を精査し、必要に応じて捜査などに役立てます。
通報者の匿名性は、どのように確保されるのですか？
通報に際しては、氏名や電話番号など、通報者の特定につながる個人情報は提供する必要がなく、また通報先から身元の特定を目的とした質問をされることもありません。通報者には個別の受付番号が通知され、通報者は本人確認のための暗証番号を設定し、以後の事務処理はすべてこの受付番号と暗証番号を利用して行われます。通報者の身元が捜査機関や犯人に伝わる心配はありません。
電話で通報すると、電話番号が通報先に伝わってしまいませんか？
匿名通報ダイヤルで使用する通報受付用の電話は、発信者の電話番号を表示する機能を備えておりませんので、通報した電話番号が記録されることもありません。
それは安心ですね。匿名通報ダイヤルでは、どのような情報を通報の対象としているのでしょうか。
暴力団等の犯罪組織に関する情報、犯罪インフラに関する情報、薬物、拳銃などに関する情報、特殊詐欺に関する情報、少年福祉犯罪や児童虐待事案、人身取引事犯、オンラインカジノ賭博に関する情報など、さまざまな犯罪を通報の対象としています。
さまざまな種類の犯罪の情報を受け付けているのですね。犯罪組織、犯罪グループに関する情報とは、どのような情報でしょうか。
犯罪組織が関与する強盗、窃盗、賭博などの犯罪に関する情報、犯罪組織の実態に関する情報、犯罪実行者を募集する情報や、これに応募したものなどの情報などです。
犯罪インフラに関する情報とは、どのような情報でしょうか。
犯罪を助長、または容易にする基盤である犯罪インフラに関する情報を指します。例えば、他人名義の携帯電話や賃貸マンションなどを契約する行為、銀行口座を他人に譲渡する行為、身分を偽装する目的などで結婚、養子縁組、難民申請などの制度を悪用する行為などの情報です。
薬物に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
大麻、覚醒剤などの薬物の所持、譲渡、譲り受け、製造、栽培、輸出入などの情報です。
拳銃に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
拳銃の所持、輸入、譲渡、譲り受け、発射などの情報です。
特殊詐欺に関する情報とは、 どのような情報でしょうか。
特殊詐欺の犯行グループのリーダー、中核メンバーに関する情報や、受け子、出し子などの末端被疑者、犯行グループの犯行拠点などの情報です。
少年福祉犯罪に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
18歳未満のものを回春する行為や、深夜営業業務に就かせる行為などの情報です。
児童虐待事案に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
児童の体に外傷を生じさせる暴行行為や、児童へのわいせつ行為などの情報です。
人身取引事犯に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
女性や18歳未満の者をはじめとした弱い立場にある人を売買する行為や、売春や風俗店で働くことを強要する行為などの情報です。
オンラインカジノ賭博に関する情報とは、どのような情報でしょうか。
オンラインカジノの運営に関与している国内グループのリーダー、中核メンバーに関する情報や、オンラインカジノの賭け金の入出金に関与している国内グループのリーダー、中核メンバーなどの情報です。
通報した情報が事件の解決などに役立った場合に支払われる情報料について教えてください。
通報の対象となる事案の解決などに貢献したと認められる情報に対し、その貢献度に応じて最大10万円の情報料が支払われます。なお、犯罪組織の壊滅に資する情報だったと認められる場合は、最大100万円の情報料が支払われます。
情報料はどのように支払われるのですか？
情報料は警察庁から委託を受けている民間団体を介して通報者に支払われます。どの通報に情報料が支払われるかは、匿名通報ダイヤルのホームページに受付番号を表示してお知らせしていますし、電話での問い合わせも可能です。情報料に関する問い合わせや、情報料の受け取りを希望する場合は、通話料無料のフリーコール 0120-924-839 0120-924-839 まで連絡してください。受付番号及び暗証番号による本人確認後、情報料が支払われます。
情報料が支払われる流れについて理解できました。最後に、匿名通報の通報先について教えてください。
匿名通報ダイヤルは、電話またはインターネットからの通報が可能です。電話で通報する場合は、0120-924-839、0120-924-839 まで連絡してください。電話代はかかりません。受付時間は、月曜日から金曜日までの10時から17時になります。インターネットでの通報は、匿名通報ダイヤルホームページのウェブ特報通報フォームから通報することができます。検索サイトで、匿名、TOKUMEI24、通報と検索してください。インターネットの場合は、24時間いつでも通報可能です。なお、緊急の場合は、110番してください。
皆さんからの情報が、犯罪の解決や被害者の保護に大きな力となります。大した情報ではないから、と、通報を敬遠するのではなく、少しでも気になることがあれば、匿名通報ダイヤルまでご連絡ください。トラックナンバー4。資産づくりの第一歩にNISAがあります。資産形成のために、より高い利回りが期待できる株式や投資信託への投資が注目されています。そのような投資による資産形成を助けるために、少額投資非課税制度、NISAが設けられています。2024年からNISAの抜本的拡充、恒久化が図られ、新しいNISAが導入されました。 周りでもNISAを利用している人が増えています。NISAとはどのような制度でしょうか。
NISAとは、少額投資非課税制度のことで、家計の安定的な資産形成を支援するために、2014年にスタートしました。年間投資枠の範囲内の株式や投資信託を対象に、その売却益や配当金などの運用益を非課税にすることができます。NISAを利用するためには、証券会社や銀行などの金融機関で専用のNISA口座を開設する必要があります。
利用するにあたり、専用の口座を開設する必要があるのですね。その時の注意点を教えてください。
開設できる口座は1人につき1口座のため、複数の金融機関で口座開設することはできません。年間の投資枠を使い切らなかった場合でも、残った投資枠を翌年へ繰り越すこともできません。また、NISA口座を開設する前に特定口座や一般口座など、課税口座ですでに保有していた金融商品を移管することはできません。さらに、NISA口座で生じた売買による損失は、課税口座との損益通算も、損失の繰り越し控除も行うことができません。
2024年から新しいNISAが導入されたとのことですが、ポイントを教えてください。
新しい制度では、非課税保有期間が無期限となり、制度が恒久化されました。また、年間投資枠が拡大され、年間120万円の積立投資枠と、年間240万円成長投資枠の併用が可能となり、使い勝手の良い制度となりました。さらに、合計1800万円までの非課税保有限度額が設定され、途中で売却した際は、非課税枠を翌年以降に再利用することも可能となりました。
年間投資枠が拡大されたのですね。投資をする上での心構えを教えてください。
主に4つの心構えが必要です。一つ目は自分のライフプランを踏まえ、投資の目的を考えることです。結婚や住宅購入、子育てや教育、老後といった人生設計において、必要となる資金をシミュレーションしておき、投資の目的や計画を事前に考えておくと良いでしょう。
まずは、投資の目的を考えるということですね。二つ目の心構えは何でしょうか。
金融商品を選ぶ際には、安全性、流動性、収益性の3つの観点を基準にしましょう。基本的に、これらすべてが優れている商品は存在しません。金融商品それぞれの長所、短所について正しく理解しておくことが大切です。自分が許容できるリスクの度合いを確認し、目的に応じた無理のない投資を検討しましょう。
3つの観点を基準に、商品の特徴をしっかり理解する必要がありますね。3つ目の心構えは何でしょうか。
投資手法を工夫し、なるべくリスクを抑えた投資をしましょう。投資には元本割れの恐れがありますが、長期、積み立て、分散投資を行うことで、リスクを減らす効果が期待できます。投資期間が長いほど、運用して得られた利益がさらに増えていく複利の効果があり、安定した収益が期待できます。また、一度に多額の投資を行うのではなく、あらかじめ決まった金額を続けて投資する積み立て投資も有効な手段ですし、投資する地域や資産、銘柄などを分散してリスクを減らす分散投資も重要です。
長期、積み立て、分散投資ですね。四つ目の心構えは何でしょうか。
投資や金融商品に関する正しい知識を習得するようにしましょう。自分の目的に適した金融商品を選ぶためには、正しい知識を身につけることも大切です。詳しく知りたい場合は、金融広報中央委員会が運営するお金の知識情報サイト、シルポルトをご覧ください。シルポルト で検索できます。
資産作りのための金融商品といえば、かつては預貯金が中心でしたが、NISA がスタートしたことで、株式や投資信託などの購入による投資も身近になってきています。しかし、投資にはリスクがつきものなので、一人一人がリスクを十分に理解し、心構えをした上で実践することが大切です。トラックナンバー5。ノロウイルスに要注意。感染経路と予防方法は？食中毒予防が必要なのは夏だけではないことをご存知ですか？食中毒は1年を通して発生し、冬になるとノロウイルスによる食中毒が増えます。ノロウイルスの正しい知識と予防のポイントをご紹介します。冬になるとノロウイルスによる食中毒が増えるとのことですが、そもそもノロウイルスとはどのようなウイルスなのでしょうか。
ノロウイルスは小さな球形をしたウイルスで、非常に強い感染力を持っています。毎年11月から2月にかけての冬場は、ノロウイルスによる食中毒が多発する時期となります。
感染力の強いウイルスなのですね。ノロウイルスに感染すると、どのような症状が出るのですか？
感染から発症までの時間は24時間から48時間で、発症後の主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、37度から38度の発熱などです。通常これらの症状が1日から2日続きます。なお、感染しても発症しない人や、軽い風邪のような症状で済む人もいますが、持病のある人や乳幼児、高齢者などは脱水症状を起こしたり、症状が重くなったりするケースもあるので注意が必要です。
怖いウイルスですね。ノロウイルスはどのようなことが原因で感染するのですか？
ノロウイルスの感染経路はいくつかありますが、主な原因となっているのが経口感染です。ノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分で食べた場合に起こります。また、ノロウイルスに感染した人が調理することによって、その人の手から食べ物にノロウイルスが付着し、それを食べることなどによって二次的に感染します。
経口感染以外には、どのような感染経路があるのでしょうか？
感染者の糞便や嘔吐物に直接触れて、手や指にノロウイルスが付着することによって感染する接触感染。感染者の嘔吐物が床に飛散した際などに、ノロウイルスの含まれた飛沫を吸い込むことによって感染する飛沫感染。感染者の糞便や嘔吐物が乾燥し、付着したホコリとともに空気中に舞ったものを吸い込むことで感染する空気感染などがあります。
たくさんの感染経路があるのですね。ノロウイルスによる食中毒を防ぐには、どんなことに気をつければよいのでしょうか。
ノロウイルスは食品の中では増えず、人の体内に入ってから増殖し、症状を引き起こします。防ぐポイントは、ノロウイルスを持ち込まない、つけない、やっつける、広げないの4つを徹底することです。
ではまず、ノロウイルスを持ち込まないにはどんなことに気をつければよいのでしょうか。
ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、調理場にウイルスを持ち込まないことが重要です。家庭で調理する方や、食品を作る仕事をしている方は、普段から感染しないように、丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がけたり、腹痛や下痢などの症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
気をつけます。それでは、ノロウイルスをつけないについて教えてください。
食品や食器、調理器具などにノロウイルスをつけないように、調理などの作業をする前などの手洗いをこまめにしっかりと行いましょう。厚生労働省では YouTube で、ノロウイルスなどの食中毒防止のための適切な手洗いの方法を紹介しています。 厚生労働省ノロウイルス手洗いで検索してみてください。
手洗いは食中毒予防に非常に有効ということですね。それではノロウイルスをやっつけるについて教えてください。
食品に付着したノロウイルスは中心温度85度から90度で90秒以上の加熱をすると死滅させることができます。調理器具は洗剤などで十分に洗浄した後に85度以上の熱湯で1分以上加熱するか、塩素濃度 200ppm の塩素消毒液に浸して消毒するようにしてください。
最後にノロウイルスを広げないについて教えてください。
ノロウイルスが身近で発生した時には感染を広げないために食器や環境などの消毒を徹底すること、また嘔吐物などの処理の際に二次感染しないように対策をすることが重要です。消毒する際は感染者が使ったものや嘔吐物がついたりしたものは他のものと分けて洗浄消毒するようにしてください。また食器などは85度以上の熱湯で1分以上加熱するか、塩素消毒液に浸して消毒してください。ドアノブなども塩素消毒液などで消毒すると良いでしょう。カーテンや衣類を洗濯するときは洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いし十分すすぎましょう。85度以上1分以上の熱水洗濯、塩素消毒液による消毒、高温の乾燥機使用などを行うとより殺菌効果が高まります。
嘔吐物などを処理するときに何か注意することはありますか？
感染者の嘔吐物やおむつを処理するときは使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用するようにし、ペーパータオルなどで嘔吐物などが乾燥する前に除去しましょう。その後、嘔吐物の付着していた場所を浸すように塩素消毒液で拭き取ります。拭き取った嘔吐物や手袋などはビニール袋に密閉して廃棄してください。換気は屋内への拡散防止のため、嘔吐物処理が終わってから空気の流れに注意して行いましょう。処理が終わったら丁寧に手を洗ってください。
わかりました。ノロウイルスによる食中毒と思われる症状が見られた場合はどうしたらよいのでしょうか？
ノロウイルスによる食中毒に似た症状がある場合はすぐに職場や学校に伝え、医療機関にかかりましょう。ノロウイルスと診断されたら二次感染を防ぐためにも医師の許可が出るまで自宅で休養しましょう。自宅でも4つの対策を徹底し、家族に二次感染を広げないように努めましょう。
自分以外の家族がノロウイルスと診断された場合はどのようなことに気をつければよいのでしょうか？
家族がノロウイルスになった場合は自分が感染しないように予防しましょう。またノロウイルスは症状が治まってからもしばらくの間糞便から排出されますので、引き続き感染を広げないように手洗いなどの予防を徹底しましょう。
ノロウイルスはこまめな手洗いや消毒の徹底など普段から予防を心得ておくことで感染を防ぐことができます。今回紹介した持ち込まない、つけない、やっつける、広げないの4つの対策を徹底することで感染しないように気をつけましょう。